1844MHz 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 1844MHz。
野球狂カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
はい、ごほうというわけではないんですけれども、はい、先週もちらっとお話ししていて、うん、FA 権どうのこうのっていうね、話があったかなと思うんですけれども、
はい、
12月14日中日ドラゴンズで FA 権を行使した又吉克樹投手がソフトバンクへ移籍することになりました、昨日の18日には入団会見に臨み、人生で入団会見を2回やるとは思っていなかった、またルーキーのような気持ちでやっていきたいと意気込みを語りました。
はい、ソフトバンクっすか。
まあ噂通り、
そうですね、はい、リーグが変わっちゃいましたね。これからなかなか戦う機会が少なくなってしまいますが、
まあでも本当にね、その本人もルーキーのような気持ちって言ってるけどさ、まあリーグも変わるしさ、
そうね、
まあちょっとあれかな、沖縄出身だからさ、又吉投手、
ああはいはいはい、
まあ九州にね、まあ、遠いは遠いけど近くなったっていうので本当はまた新規行ってね、
そうだね、
うん、
全く戦い方も変わってくるだろうし、
うん、
頑張ってほしいな、ソフトバンクでも、
うん、
すごい戦力がね充実してるチームですから、
そうね、本当にまた一軍でバリバリね、やってほしいですね。背番号は14番だそうですよ。
14なんだ、
うん、
なんかちょっと意外な数字というか、
な
るほどですね、
いい数字もらいましたね。
いや本当応援してます、頑張ってください。
はい、ということで今週の野球ニュースはさらっとお伝えして、
はい、
ついにあの賞が発表されました。後ほど詳しくお伝えします。
はい、
1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りします。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構。
12月15日に NPB アワーズ2021が行われました。これが昼間に、ファームの方の、表彰式があって、夕方からは、まあ、いわゆる一軍のといいますかね、
そうね、
あの表彰式が行われたんですけれども、前回前々回からずっとこう触れてる内容もあったりするので、今回は当日までわからなかった最優秀選手、最優秀新人、そして、まあ、ベストナインは前日には発表されてたんですけれども、この放送では触れてないので、その3つについてお作りしようかなと思います。こまごまはね、はい、また皆さん調べていただいたり、まあ、知ってるよっていう内容もあるかなと思うんです、でファームとかもね見ていただけたらなと思います。ではセリーグからご紹介させていただきます。
はい、
ベストナインからまず投手、中日柳投手、捕手ヤクルト中村悠平選手、一塁手阪神マルテ選手、二塁手ヤクルト山田哲人選手、三塁手ヤクルト村上宗隆選手、遊撃手巨人坂本勇人選手、外野手が広島鈴木誠也選手、阪神近本浩二選手、ヤクルト塩見康隆選手、以上9名となっております。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
ピッチャーは1位の柳選手が131 票、
はいはい、
で2位が阪神の青柳選手で114票でね、結構あの接戦っぽかったんですよ。
あーなるほどね、
うん、
今年は難しかったかもね選ぶの、
う
ん、
そうね、あとは基本的にはダントツっていう感じですけれども、
そうですね、はい、
うん、
ヤクルトはやっぱ多いですね、優勝したから、
うん、そうですね、うん、いやーやはりね個人的には塩見選手が
そうだよ、言うと思った
やっと評価されてると
すごいね、もうここ最近ねずっとね言ってるもん
続いてもうずっと言っておりますが最優秀新人賞ですね、
はい、
広島の栗林投手が最優秀新人賞に選ばれました。
はい、おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、うん、いやこれ得票数すごくなかったですか。
125票差かな。
そうですね、
うん、
いや意外と空いたなっていう。
そうね、 もっと半々というか、うん、僅差というか、
うん、
なるんじゃないかなと思ってたんですけれども、
総得票数201票ですか、
うん、ずっとどうなるんだいって言ってたのこの1844メガヘルツ的には
そうね、カップファンだからね、
うん、
ちょっと気になってはいたんですけども、
そうね、やはりオリンピックの印象も強かったのかな。
うんうん、なるほどね、
うん、
本当おめでとうございます、はい、
ちなみに新人特別賞が5名いらっしゃいまして、
うん、はい、
DeNA の牧選手、阪神の佐藤輝明選手、中野選手、伊藤将司選手、そしてヤクルトの奥川選手で5名は多いやろっていうね、
異例じゃないですかこれ
だからね、そのこの成績で何にもあげんっていうのは
できなかった、
うん、かわいそうじゃないけどさ、
うんうんうん、
この成績で新人を取れんのかっていうさ、
まあ確かにね、
うん、特に牧くんなんかはね、
うんうんうんうん、
っていうところでかなりハイレベルでしたね、セリーグの新人の争いは。
もう今年の新人王のその対象選手たち全員すごかったからね
うん、
まあ、そういう事象自体がもう異例なんだろうけど、
うん、
うん、それはね、特別賞こんな上げたくなりますよ、
ね、もっとね一つでも年齢がずれてたらね、
そうなんだよね、全員ね
うん、でも本当に今年の新人さんはね、素晴らしかったですね、
はい、本当におめでとうございます、う
ん、ございました。そして最後ですね、年間最優秀選手、こちらがヤクルト村上宗隆選手が選ばれております。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。ダントツでしたね。
ダントツでしたね、
うん、1472点、
点、
うん、点になるんですね、うん、うん、いやーこれまあ2位が山田哲人選手で348点なんで、まあ、いかにね素晴らしいかっていう。
そうね、1000点以上差をつけたんだね。
うーん、
いやーまあでもこれは文句のつけどころがないです。
そうですね、まあ本人としてはねやっぱり打点王だったり、
うん、
うん、っていうところがね、もう一歩届かなかったんで。
そうね、
あ、
そこがちょっと悔しいポイントかもしれない。
そうね、やっぱり、うん、本当にあと一本だったからさ、あと
点とかね、
うん、そうだね、うん、っていうところだったんで、まあ来年はね今年以上の成績を残してまた表彰してもらえるように、まあ紹介した人だけじゃなくってね、みんな全選手がこう表彰してもらえるようにね頑張ってほしいところですね。
そしてではパリーグの方行きたいと思います、
うん、
はい、パリーグの方ベスト9が投手オリックス山本由伸投手、捕手西武ライオンズ森友哉捕手、一塁手ロッテレアード選手、二塁手ロッテ中村翔吾選手、三塁手オリックス宗選手、遊撃手西武源田選手、そして外野手がオリックス杉本選手、そして同じくオリックス吉田正尚選手、そしてソフトバンク柳田悠岐選手が選ばれております。そして、パリーグの方はベスト DH もありまして、こちらが日本ハム近藤健介選手が選ばれております。 。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。投手がねこれ得票数がすごくて、
うん、
1位、まあ、山本選手だったんですけど279票で、うん、残り2位以降宮城投手、増田投手、千賀投手なんですけどそれぞれ1票ずつしか入ってないという、うん、
あ、なるほどね、
結果になっております。すごいね、この圧倒的差が感じられるね。
いやー、だって10何連勝だったっけ、うん、14連勝とかだったっけ。
そう、ね、うん、そうそう、14連勝ぐらい、日本シリーズ含めても、
うん、
だったと思います、うん、はい。キャッチャーはね、意外と僅差だったかなと思います。
まあ、ちょっと割れましたね。2位がソフトバンクの甲斐選手っていうところで、うんうん、
はい、
あ、まあどうなんだろう。あ、
でも2人とも100票以上は入ってるっていう感じですね。
まあその守備か打撃かみたいなところだったと思うんだよね、うんうん、
ああなるほどね、まあ、森選手が割とこう打点だったりとか、まあ、ヒットだったりとかで評価されてる、
うん、
で多分甲斐選手はまあもちろん守備ですよね、
うん、
あの強肩っていうであって、うん、ここで割れたのかな記者で、
うん、そうかもな、
ね、はい、うん、はい。そしてで前回ね気になっているって言ってました新人賞の方ですね。最優秀新人賞はオリックス宮城投手が選ばれております。
はい、おめでとうございます。
はい、こちらはですね、でも このねパリーグの方も圧倒的得票数でしたかね、
うん、
こちら宮城投手が255票なんですが、うん、こちら2位がですね日ハムの伊藤大海投手、
うん、
こちらが21票ということで、
うん、
230票以上。あ、意外、これも意外だったな、そのここまで大差がつくとは思ってなかった。
あ、私は大差かなと思った。
あ、本当？
パリーグは、うん、
多分私ね、なんだろう、オリンピックのイメージが強すぎるんだと。
そうね、平成パシフィックリーグ見なかったらそうかも、ね、
うん、そうそうなんだよね、うん、まあ、この宮城投手がすごいっていうのをずっと聞いてたけど、
うん、
やっぱりオリンピックで目の当たりにしてるのは伊藤投手だったから、
うん、
自分的にね、
うん、
だから、あ、230票もついたんだみたいなのはあったかなと思います。パリーグの方もね、新人特別賞も発表されておりまして、
うん、
はい、パリーグの新人特別賞は、先ほど申しました日本ハムの伊藤大海投手が選ばれております、
うんうん、
パリーグは1名のみですね。
そうね、
はい、なんかそれも意外だったけどセリーグ5人も選ばれてたから、
うーん、
意外にね他の選手たちも選ばれるかなと思ったんですけど選ばれなかったんですが、
ね、
佐々木朗希投手とか早川投手、紅林投手っていうのがね、一応対象に入ってたんですけども、
まあこれでね、こう、うん、新人王の権利はなくなってしまうっていうね。
そうなんだよね、
一生に一度のことなんで、まあこれは仕方ないのかな。
まあやっぱりその年代のね一年違えばがやっぱりあるなと思いますね、うん、セリーグと同様ですが、
うんうん、
はい。そしてこちらパリーグの最優秀選手のオリックス山本由伸投手が選ばれております。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でこちら点数の方が1419点で1位になっております。
圧倒的、は
い、圧倒的ですね。しかもこれ1位2位3位っていう風に点数入ってくんですけど、
うん、
でこちら1位に投票されたのが283票投票されております。そして2位3位は1票ずつしか票が入ってないということで、
まあ、ダントツ1位ってことですね。
ですね、はい、うん、こちら2位がですねオリックスの杉本選手と、こちらが460点ですね、
うん、
いや本当に圧倒的ですね、うん、パリーグこれちょっと参考 URL の方が見ていただきたいんですけど4位までがオリックスなんですよね、
うん、
全部、
うん、
いやすごかったねやっぱりオリックス今年ね。
そうですね、本当、うん、まあ打つ方の優秀選手と、
うん、
投手の優秀選手が欲しいぐらいの
確かに、うん、別々にね欲しいね、
うんうん、
確かに
感じでしたね。
感じでしたね。はい、ということでこれが NPB アワード2021の総選手の発表でしたけども、 文句のつけどころないですね本当。
まあね、なんかそのイメージ通りっていうところもあるし、うんうんうん、まあ開けてみれば数字を見てもね、間違いないこの人だなっていう選手が選ばれたりとか、
うん、そうですね、
まあ、いや良かったです、
良かったです。まあ新人王はねどうなるかどうなるかってずっと言ってましたけども、
うん、
はい、まあ大方予想通りではあったのかな。
まあ記者投票なんでね。
あ、そうだね、ああ成績も関係はあるけど、
うん、
まあ、単純に成績だけじゃないもんね、
まあ、さっきも言ったけど、まあ、栗林投手だったらオリンピックのイメージあるしねとかね、いうのがあるからさ、そこもまあもちろん加味されつつだと思いますけれども、
うん、はい、
うん、
まあ、この先ほど言ったあの新人特別賞が、まあ、セーパー合わせて6人ですか選ばれてるんですけど、これ史上初でしたっけ確か。
多いよね、まあ、ていうか多分セリーグで5人出るっていうのがもう
すごいんじゃない？ないよね、うん、去年特別賞だからね。
去年だってセリーグはさ、まあ、森下投手が新人を取ったけど、
うん、
で新人特別賞に巨人の戸郷選手だったでしょ。
うん、そうだね、うんうんうん、
だから基本的にはその一騎打ちじゃないけど、
そうだね、
もうだよね、どっちになるどっちになるみたいな感じの方が多分多くって、
うんうんうん、
なんなら新人特別賞ない年もあるんじゃない？
そうだよね、もうこの人が圧倒的だなみたいなのもあるよね、
うん、
普通にね、う
ん、だから今年が本当に何度も言ってるけどどれだけハイレベルだったかっていうのがね、
ね、若手たちがね本当に、
うんうん、
まあ、この新人賞の対象になってないその若手たちもすごい躍動したもんね今年、どのチームも、
うん
うん
うん、
素晴らしかったですね、うん、で、まあ、今回特別賞でしたけども、その阪神の中野選手とかね、
うん、
あの盗塁王なんか取っちゃってとかありましたからね、やっぱりね、
うん、
ここまで差がつくのは本当に意外だったけども、
うん、
栗林投手と牧選手、
うん
うん、だったけども、いや選びきれんよねそりゃ
まあ人が選びますからねこれは、
ね、うん、うん、まあ、でも本当選ばれた皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。
野球協カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組1844MHz、
プロアマ問わず観戦記、成績、セーバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。
はい、ということで本日は NPB アワード2021の話を主にしていきましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、まあ、ちょっと補足なんですけど、はい、最優秀選手のところで何点何点っていう話をしてしまったので、なんで点数なのっていうのをねちゃんとこう言ってなかったと思うので、ここでちょっと補足させていただきたいんですけれども、はい、1位と2位と3位の、
うん、
なんていうの、こう投票権があって、
うんうん、
だからセリーグで言ったらじゃあ1位は村上選手に入れて、2位はまあ山田選手に入れて、3位はじゃあ清水投手に入れようってなった時に、
うん、
1位の分と2位の分と3位の分とこう各票があるんですけど、
うん、
1位の、票には、5点あるんですね。
はいはい、
で2位が3点、3位が1点っていう風に加点方式になっていて、なんで村上選手は1位の 287×5、 2位の10票 ×3 点、3位の7票 ×1 点で合計点数が1472点っていう風に計算をしているので、ここがねちょっと補足がいるかなと思って、ここで、補足させていただきました。
はい、はい、MVP だけなぜか点数方式なんですよね。
うん、だから、うん、ひょっとしたらあれかな、1位の票がめっちゃ少なくても2位の票数がむっちゃ多かったら、
あ、確かに
っていうパターンはあるのかな、
ありえるかもしれないね。
うんうんうん、
大抵はね1位にめちゃくちゃ点が投票数が入るからね。
そう
ですけども、はい、はい、そこありがとうございました。
はい
はい、ということでね、もう年明けまで2週間切っちゃいましたね。
あー、そうですか。
うん、本日19日なので、2週間先がもう1月2日と。
おお、じゃあもう来週の配信はクリスマス終わってるんですね。
そうですね、クリスマスの次の日、うん、なんですけども、はい、ここでちょっと告知というかお知らせというかなんですけども、はい、去年もそうだったんですが、お正月、まあ、本来だったら1月2日が年明け本当は配信日なんですけども、三が日去年に引き続きちょっと配信をお休みさせていただきます。
うん、ゆっくりさして、
はい、ゆっくりさして
でみんなもゆっくりしよう
ということで、来週の配信、12月26日の配信が、年末最後の配信となりまして、年明けは1月9日が、新春の初配信となりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと間が空きますね。
空きますね、うん、まあ新春特番の話とかする感じになるかな
どうですかね。ただまあ、我々広島なんで広島のお話しかできないんですよね。
あ、そうか。なんかちょっとね、お便りとかでさ、他の球団の面白い特番のこと教えてほしいな
ね、うん、そう、ローカル番組とかはね、
うん、どうしてもね、このカープのしか見れないことが多いから、うん、
まあ、あとは全国版でなんかやってればね。
そうですね、うん、まあこの前チンプレイコープレイがあったりとかねしてましたけども、
そうなんか収録したらしいじゃんって言ったらさ、その日が放送になった
っていう、ね、放送日だったんだよね、うん、そうまあね、あれも面白かったですけど、まあ他球団のね、他の球団のこうローカルの特番とか、これ面白かったんですよってのがあったり、ぜひぜひお便り送っていただければ嬉しいです。1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。ツイッターのアカウント@1844MHz、 もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加お願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHz で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄からチェックお願いします。ということで、また次回もお楽しみに。お相手はパーソナリティの小夏と
マピでした。1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りしました。
ゲームセット。